就是说我的37秒了。所以就是说没有用的。まず全体の流れを。あなたが目を取り組むときのことを思い出してください。目を始めるとき準備の流れでいきなりスタートすることはないでしょう。おそらくまず全体の流れのことから始めるはずです。最初にスタートの位置をゴールの位置を把握します。次に大体こういうぐらいではないかという目星をつけてスタートするでしょう。上から全体の流れとゴールに一歩ですが進む方法がわかります。このことで目を見に迷うことがなくなり効率よくゴールに向かいます。最初に全体の流れというわずかな手間がゴールの近道になっているのです。就職活動も目を用のものです。まず全体を流れましょう。インターンシップ、自己分析、業界研究、企業研究、企業説明会、OB、OG 訪問、MVC と筆記試験、一次面接、二次面接。それぞれのイベントが同時にどのくらい行われるかを把握します。大幅で構わないので計画を立てることが大切です。就職活動に必要な金額などを計算しておくといいでしょう。すると、大体こういうぐらいだろう。予算がどのくらい必要だろうなどを大まかに把握できるはずです。就職活動によって迷いなり効率よくゴールに向かうことができるのです。就職活動を始める前に全体を流れで流れを把握する。就職活動で行われる37。その2、なぜ社会ではビジネスマナーが必要なのか。社会に出て働くためにはビジネスマナーが必要です。仕事のやり取り、電話の応対、担当総裁、それぞれのマナーが存在します。ビジネスマナーなければ社会に出た時、厳しい現実が待ち受けているでしょう。さて、こういうと次のように考える人がいます。ビジネスマナーなんて必要ない。面倒で堅苦しいので、自分のやりたいようにやると。確かにビジネスマナーを身につけるには手間も時間もかかり、面倒な一面があります。ビジネスマナーが仕事の効率を妨げることも少なくありません。しかし、ビジネスマナーとは手間や効率などの問題ではないのです。なぜ社会ではビジネスマナーが必要なのか。それはビジネスを円滑に進めるためなのです。社会に出るということは、大勢の人の中で仕事をするということです。人の数だけ数多くの価値観や考え方が存在することになります。それぞれの人の行動基準を合わせていくのは、基準を合わせることに余裕な手間があります。ルールに組み合わせる日々になり、これこそ本当の効率になるのです。大勢の人の中で仕事を円滑に進めるためには、やはり一定の基準が必要です。それがビジネスマナーです。ビジネスマナーという一つの枠組みを作り、共通のルールにしようということなのです。ビジネスマナーとは、いわばあらゆる人の共通言語、様々な人の価値観や考え方の差を保ちつつ、円滑にコミュニケーションができるツールです。ビジネスマナーは面倒で堅苦しく、つまらないかもしれませんが、社会で働くためには必要です。良心に基づいたビジネスマナーは、人間関係の仕事を円滑に進めるときになります。面倒で手間がかかっても、身につけた方が得なのです。ビジネスマナーが必要である理由を理解する。就職活動で行われる37。その3、社会人の差を見つける社会人と接すること。私たちが何かを習得するときの基本は何です。私たちが僕を習得するときも、親や友人の話し方を真似することで習得しました。挨拶の仕方も社会常識もとっさの行動も同じです。何がしていることを見て、何によって身につけました。身につける感じは何なのです。この考え方は学生でも同じです。就職活動では社会人らしい行動が必要です。就職活動では社会人らしい工夫がある。面接では社会人らしい常識が必要。就職活動では社会人らしさというキーワードが増えています。しかし、まだ学生の身にとって社会人らしさというのは分かりにくいのではないでしょうか。このときに必要な手段とやはり何なのです。社会人らしさを見つける感じは社会人と接することです。社会人と接することで社会人らしい考え方や行動を見つけることができます。社会人も様々ですが、自分からで尊敬できる社会人がふさわしいでしょう。インターンシップ、OB、OG訪問、企業説明会、あんまりでも構いません。この人の行動は素晴らしいと思えば身を見ながらやりましょう。吸収して自分も再現できるようにするのです。実際に社会で働く人と直接することで、その人の社会人らしさを真似すれば短期間で習得できます。社会人らしさを見つける手段として最も確実で早いことです。尊敬できる社会人として社会人らしさを真似する。就職活動で行われる37。その4、複数の就職情報サイトから同じ企業に応募してもいいのか。複数の就職情報サイトから同じ企業に応募してもいいのでしょうか。もちろん応募はできるはずです。異なる就職情報サイトからの応募すれば、二重の応募になり、自分の存在感をよりアピールできると思う人もいるかもしれません。ただし、できれば社会で行うのが賢明です。同じ応募者から複数の応募が届けば、企業は困惑するからです。何が困るのだろうかと余計な心配をかけさせることがあります。応募者にとっても管理がややこしくなるはずです。複数の就職情報サイトから応募すれば、それぞれの就職情報サイトからメールが届くようになるはずです。その結果、メールの量が増え、大事なメールを残しやすくなります。二重で応募したことで選考が有利になることはありません。一つの企業に対しては一つの応募で十分です。一つの企業に対しては一つの応募にさせるようなことができる。就職活動で行われる37。その後、自己分析を通して自己成長する。なぜ自己分析は大変なのでしょうか。頼りになるのは自分だからです。自己分析は学校の授業では違い先生がいません。受験勉強のように正解が準備されているわけではありません。自分が自分に指導して自分で答えを見つけなければいけません。何の意見も頼りにすることもできますが、あくまで参考です。大半の特徴は自分の過去を一つ一つ思い出しながら自分で見つけなければいけません。さらにその特徴を仕事に結びつける作業も必要です。これは本当に自分の強みだろうか。本当にこれは自分の弱点なのだろうか。自分にふさわしい業界や職業は何だろうか。正面から自分と向き合い徹底的に話し合うイメージです。手間かかり大変で苦しい作業です。だからこそ成長できる機会でもあるのです。自己分析を自己成長の機会にしてください。自分のことなんてわからないと思うなら余計に自己分析が必要です。わからないからこそ自己分析をする価値があります。苦しんだ分だけ大きく成長できるでしょう。かなりのことで自分の不足に頭を整理します。自己分析の正解はあなたの中にあるのです。自己分析を通して自己成長する。就職活動で行われる37。その6、親が良いことである5つのメリット。就職活動の協力を親に対して素直になれるかどうかです。そして素直に受け入れられるかどうかです。もちろん親に頼らず自分の力で就職活動に入るのもいいでしょう。自分の人生を自分の力で切り開く方は素晴らしい。しかし自分だけの力とはいえ限界があることも自覚しなければいけません。物理的に処理しない状況はどうしようもありません。無闇に意地を張っても就職活動を踏みにさせるだけです。就職活動は一発勝負。失敗が許されません。理由がないかに素直に協力を出して得られる協力を受けた方が賢明です。親が良いことであるメリットは主に伝えます。1、経済的変動。2、社会からの職業間自己分析などの相談。3、企業からの電話の取り次ぎ。4、これ探し。5、情報収集や資料の伝送。親を頼るだけで親のメリットを最初から認めることができます。これは非常に大きなメリットです。親から援助を頼ることで、親や手間暇になる就職活動を大きく強化しております。親に就職活動の協力を依頼しましょう。得られる協力は以上はず、ありがたいただきましょう。面接では素直な人が評価されますが、就職活動でも素直な人が有利になります。就職活動に大きなメリットを与えるのは親からの協力なのです。以上はず、親に協力を素直に依頼し、受け入れよう。就職活動で行われる37。その7、先輩の配慮は以上はず、素直に受け入れたい。就職活動では社会人の先輩と喫茶店や家庭などでやることがあります。例えば、OB、OG顧問です。配慮は先輩が今回は多いですと言ってくることがあります。この時、真面目な人は、いえ、自分の分は自分が支払いますと意地を張って困難かもしれません。先輩に申し訳ない気持ちもあるでしょう。自分の分は自分で支払いたいという自信もあるでしょう。しかし、先輩も社会人としての態度があります。後輩から追われると、かえって、プライドが傷つく先輩もいるかもしれません。もし、後輩が支払いますと、嫌な状態になれば後輩から引き去った方が賢明です。ごちそうさまですと、感謝して素直に受け入れた方が先輩もいるんだと思います。先輩の配慮は以上はず、素直に受け入れましょう。上下関係を壊さないよう素直に受け出されるのも人間関係のものなのです。笑い方の上の際、ごちそうになった感謝を強調して伝えれば十分です。先輩に内定行動するのが一番の恩返し。それでも、俺の気持ちが収まらなければ、初級から取り戻すのも嫌です。先輩のお話が役立ちましたという一言もそれと、さらに喜んでくれるでしょう。後輩が支払いますと、嫌な場面になれば後輩から引き去る。就職活動で行われる37。その8、就職活動用の名刺は新聞が一番。名刺のデザインは自由に決めることが可能です。名刺のデザインや色づけなどが残っていれば、名刺交換の際、印象深く考える人もいるでしょう。もちろん、学生同士の名刺交換なら凝った名刺でもいいのです。独特なデザインの名刺にすれば注意を引き付け、印象的になるでしょう。また、デザインやカメラマンなどの場合は、名刺をわざと独自に仕上げることで、感性やイメージを伝えることもあります。しかし、学生が就職活動で使用する名刺の場合、凝った名刺は変えた方が賢明です。地方会社名刺は注目こそ集めることができますが、強い癖が感じられるため、社員に差を連想させます。一般企業の多くは、まだ何も育てない新鮮な人材を求める傾向があります。その方が教育しやすく、企業に最適化させやすいからです。名刺を交換する相手が採用担当者であることを考えれば、シンプルな名刺が適切です。使用人行為のシンプルなデザインが好まれます。名刺の項目は名前、大学名、学名、住所、電話番号、メールアドレスが含まれていれば十分です。就職活動は、金もらうより減点もされるのが基本です。シンプルは、あなたが誘われませんが、誠実で新鮮なイメージを伝えるのが最も適したデザインです。就職活動用の名刺はシンプルなデザインにする。就職活動で行われる37。その9、名刺に必ず記載すべき5つの項目。就職活動では名刺交換の数機会があります。企業説明会や OB、OG訪問では自己紹介の際、名刺交換が光栄です。必須ではありませんが、あった方が便利であることは間違いありません。名刺に記載する項目は自由ですが、自由すぎて大切な項目が出ているのでは無理です。名刺にはどのような項目を盛り込めばいいのか。最低限記載すべき項目が5つあります。1、名前。2、大学名、学名、学名。3、住 電話番号。5、メールアドレス。電話番号やメールアドレスは連絡が取りやすいものではありません。最低限、この一つが記載されていれば学生用の名称としては十分です。もちろん、さらに加えたい情報があれば追加することもできます。記念の記載も自由ですが、なくても構いません。学生が持つ名称は複雑であるものよりシンプルなものを心がけた方がいいでしょう。使用人教員のシンプルなデザインが最も好まれます。名刺に必ず記載すべき必須の項目を確認する。就職活動で心がける37、その10、名刺を持たなくても名刺である安心。名刺には名刺を入れるためのものです。名刺を持つからには名刺を入れましょう。では、名刺がなければ名刺でも必要ないと思いますが、それは少し違うのです。自分は名刺を持たなくても、できれば名刺を持っておく方がいいでしょう。名刺があると何かと役に立つからです。就職活動では自己紹介の時、相手から名刺をいただくことがあります。もらった名刺は話が終わるまでテーブルの見やすい位置に置きます。もちろん、そのままテーブルの上に名刺を置いてもいいですが、できれば名刺の上の方が丁寧です。名刺を置くのを代わりにして、名刺を置く名刺です。こうした置き方をすることで相手の名刺をより丁寧になさいます。テーブルの上に置いていても、もらった名刺が汚れるのを防ぐこともできます。また、もらった名刺を入れる時、名刺に入れるのがです。当然ですが、もらった名刺をポケットにしまうのは、汚れや血の原因になり、失礼です。財布に入れればいいと思いますが、財布はお金を入れるのであり、名刺を入れるのではありません。もらった名刺をしまうときに最適なのは名刺で。名刺を持たなくても名刺があると安心です。自分の名刺を持たなくても名刺だけは持っておく。就職活動で行われる37、その11、とりあえず内定が欲しいと考えてはいけない。とりあえず内定が欲しいという考えはよくありません。どこでもいいから内定をもらって仕事がしたいと考える人もいるでしょう。しかし、とりあえずとは本気ではなく、中途半端な気持ちになっていること。気持ちが中途半端になっていると、就職活動も中途半端になり、このような結果になりません。面接官の気持ちになってみてください。とりあえず、履歴書を書きました。とりあえず、面接を受けました。とりあえず、仕事をしたいです。こんな様子を見せる方を採用したいと考える面接官は少ないでしょう。熱も欲も中途半端です。もっと強い気持ちを持って、企業に貢献する様子を具体的に見せてほしいと思うのではないでしょうか。とりあえず、内定が欲しいと思って就職活動をすると、なかなかうまくいきません。とりあえず、内定が欲しいではなく、必ず内定を取ると考えることです。いいのです。就職活動は、まず気持ちです。最初に強い気持ちながら、強い就職活動もできるようになります。どんなことがあっても、諦めず内定をもらうという気持ちでいることが必要です。必ず内定を受けていたら、いつか必ず内定がもらえます。まず強い気持ちを持って、前向きに挑みましょう。とりあえず、内定が欲しいではなく、必ず内定を取ると考える。就職活動で行われる37、その順に、やりたい仕事よりできる仕事を選んだ方がいいのか。できる仕事よりやりたい仕事を選んだ方がいいのか。就職活動においてよく耳にする2つのアドバイスがあります。1、やりたい仕事よりできる仕事を選んだ方がいい。2、できる仕事よりやりたい仕事を選んだ方がいい。まさしく正反対の意見です。どちらが本当なのかと思い、悶々とした経験を持つ人も多いのではないでしょうか。就職活動をする人は必ず一度は疲れがあるはずです。確かに、やりたい仕事を選んだとしても、できる仕事でなければ完了することができません。一方、できる仕事を選んだとしても、やりたい仕事でなければ充実感が得られず、つまらない感じでしょう。難しい問題であるように思いますね。もちろん、仕事の価値観は人それぞれですが、あくまで理想という前提では明確な答えがあります。ヒントは、ではなく感動です。つまり、やりたくて、できる仕事を選ぶのが正解なのです。一方、選ばなければいけないと勘違いしているのではないでしょうか。いや、一方、選ぶ必要はありません。両方、同時に実現できる選択肢をやればいいのです。やりたくて、できる仕事であれば仕事を完了させることができるので、充実感もらえます。もちろん、数が重なるには狭くなりますが、人生を左右する職業選択です。加わって、当然と考え、しっかり時間をかけたい活動です。やりたくて、できる仕事を探しましょう。最もうまく仕事をやめたのです。やりたくて、できる仕事を選ぶ。就職活動で行われる37、その13、アルバイトが忙しいから就職活動ができないはおかしい。アルバイトが忙しいから就職活動ができない。そうなってしまいます。これはおかしいです。何がおかしいかというと、優先順位です。こんな優先すべきは、アルバイトより就職活動です。もちろん、就職活動にお金が必要であるため、アルバイトをしなければいけない事情もあるでしょう。アルバイト先の反抗期のため、どうしても人に足りず、対応しなければいけない事情もあるはずです。しかし、アルバイトを優先した結果、就職活動に支障が出るのは意味がありません。社会に出るための大事な活動ですが、社会に出ることが難しくなります。仕事は社会に出れば山ほど経験できます。お金稼ぎも社会に出れば山ほど経験できます。就職活動は人生を決める大事な活動です。1日や1時間が大事と言ってもいいでしょう。アルバイトの責任感があるのは素晴らしいのですが、就職活動の妨げにならないような配慮が必要です。事情がある場合の時、一般的にはアルバイトより就職活動を優先させるのが正解です。アルバイトより就職活動を優先させる。就職活動で行われる37、その14、運も実力、縁も実力。あの人は運がいいか、あの人は縁があるか。時々そんな不満の声を聞くことがあります。確かに一部の人は生まれつきの境遇や環境などによって最初から就職活動を優位に進めることができる場合があります。しかし、運も縁も生まれつきの要素だけではありません。運も縁も自分の努力次第で吸い出すことができる要素です。例えば、採用担当者に何かのお願いをして無理ですと断られた時に少し粘ってみてください。10分だけでお時間をください。何とか別の方法はないでしょうか、など無理を承知でお願いしています。すると、わかりました。今回だけですよと言って特別に許可が得られるかもしれません。運が得られたのは本人が得られたからです。縁についても同様です。縁は自分の力で吸い出せます。例えば、就職活動中に自分から積極的に話していれば、出会いを吸い出せます。連鎖を本気で人としていれば、人間関係がかなり一番に縁を出すことができるでしょう。そうした努力の積み重ねが結果として重要な情報を入手する手段になることもあれば、これになる可能性もあります。あの人は運がいいか、あの人は縁があるかと愚痴を殺さないことです。愚痴は不能や何も生み出しません。愚痴を言えば言うほど余計に運や縁が見えていくでしょう。自分の人生は自分で切り開くと考え、諦めず勇気を持って積極的に行動しましょう。結果として運も縁も恵まれるのです。運も縁も自分の努力次第で吸い出すことができると考える。就職活動で行われる37、その15、郵送してもらう直接取りに行く。どちらの方が好みでしょうか。会社内の使用請求はウェブサイトからに電話などの申し込みが一般的です。請求すると企業の採用担当者が応募者の時に郵送してくれるでしょう。もちろん普通はこれで十分です。十分ですが、自宅から企業が近く、時間や体力にも余裕があれば別の手段を検討してみてはいかがでしょうか。わざわざ企業まで資料を取りに行くのです。次の2つのうちどちらの好みでしょうか。1、案内資料を郵送していただけないでしょうか。2、ご迷惑でなければ自宅から社員で資料を直接取りに行かなくてもよろしいでしょうか。やはり直接取りに行こうとする人の方がインパクトが強いのではないでしょうか。わざわざ取りに行こうとする様子から本気で企業を仕事する気持ちが伝わっています。同時に強い労力を相手に印象づけられるでしょう。直接取りに行くメリットはそれだけではありません。資料を取りに行った時、社員を少し見ることができたり、社員と直接だったりできるメリットがあります。資料をもらうとき、社員に顔を覚えて前、面識をすることもあります。こうした複数のメリットによって、先行に防衛を及ぼす可能性があるのです。ただし、これは自宅から企業が近い場合に限ったことです。時間や交通費がかかるメリットもあります。メリットとデメリットを比較した上で余裕があれば、検討してもいい方法でしょう。当然ですが、資料を取りに行くときは、企業に訪問しますから、数値が損です。失礼ないよう、現実を重んじた行動が必要です。自宅から企業が近ければ、直接取りに行く方法も検討する。就職活動で行われる37、その16、最初から出席するものや、幼少の返事もできるだけ早い方がいい。応募した企業からイベントの招待がくることがあります。企業とも企業説明会及び法人の申請会です。任意であるため、出席することもできますが、なるべく出席した方がいいでしょう。こうしたイベントは先行に影響する場合があるからです。特に、同志である企業からの招待は先行の一部と考え、できるだけ出席した方が賢明です。スケジュールを調整して、なるべく出席するのが望ましいでしょう。さて、幼少の返事についてもポイントがあります。最初から出席するものや幼少の返事はできるだけ早い方がいいでしょう。招待を受けては、すぐ返事を返す場合が理想的です。幼少の返事が早い方は、採用担当者の印象に残りやすくなり、先行がより有利になる場合があるからです。もし、スケジュール調整が必要なら、先の施設に行い、できるだけ早く幼少の返事ができるようにしましょう。スピードは意欲や熱意の表現になります。返事が早ければ早いほど意欲や熱意が強いと判断されやすくなります。企業のイベントに参加する場合は、できるだけ早く幼少の返事をする。就職活動で行われる37、その17、1時50分、2時50分分かれた企業によっては、募集が2回言われている場合があります。1時募集、2時募集などです。2回言われていれば、都合の良い方を選ぶでしょう。1時募集は間の合わないから2時募集で応募しよう。2時募集は募集人数が少ないため有利ではないか。そうに考える人もいるかもしれません。しかし、やはり仕事がなければ1時募集で応募するのが基本です。企業側としては、やはり早めに応募した人と使用力が強いと認める傾向があります。1時募集で応募する行動の速さならば、自己PR の仕事もより伝わりやすくなるでしょう。どちらに応募しても先行に影響しないということになるかもしれませんが、要注意。強化するような人であるために心理的に影響する可能性があります。そもそも1時募集が突然キャンセルになる可能性もではありません。企業側の都合以外での突然の取り消しのように、1時募集の突然の取り消しも現実では起こります。万が一を考えれば、やはり1時募集で応募する方が安心確実です。応募しなければ内定は出ません。事情がある場合を除いて、できるだけ1時募集で応募しましょう。事情がある場合を除いて、できるだけ1時募集で応募する。就職活動で行われる37、その18、企業説明会とは部長を伝える絶好の機会。就職 就職活動では度胸が必要です。採用担当者に話したり、OB、OG 訪問で先輩と話したりなど勇気が必要になる機会が多いでしょう。度胸がなければ就職活動ができないと言っても言い過ぎではありません。そんなことを鍛える機会になるのが企業説明会です。企業説明会に出席の際、座り席が指定されていなければ率先して1列目に座りましょう。できれば1列目の真ん中の位置が理想的です。1列目の真ん中は最も目立ちやすいポジションです。居眠りはできません。説明会の途中で急に話を変えるかもしれません。苦ではなく強い緊張が心配ですが、度胸を鍛える機会になるのです。質問タイミングなら積極的に質問してみましょう。多くの学生が注目されている中で質問するのは恥ずかしいでしょう。多くの人の前で質問するのはちょっとしたスピーチをするようなものです。だからこそ度胸が鍛えられるのです。企業説明会を単なる説明会として終わらせるのではなく、度胸を鍛える機会としても活用しましょう。こうした機会を生かすことで、その後の就職活動の良い弾みがつくはずです。企業説明会は1列目の真ん中に座り、度胸を鍛える機会にする。就職活動で心がける37、その19。企業説明会の出席は何を目安に判断すればいいのか。企業説明会に出席とはいえ、数はあれば意味がありません。幅を広げればいつもどこかで企業説明会があると言ってもいいでしょう。興味のある企業説明会に全て出席しようとすると、誰よりも支障が出るため、得策ではありません。では、企業説明会の出席は何を目安に判断すればいいのでしょうか。まず、最も大切な目安は、本気で仕事する企業は全て出席です。企業説明会では、抜き打ちの筆記試験や集団面接が行われることがあります。たとえ抜き打ちがないとしても、応募者の出席の先行の判断材料にすることが予想されます。企業説明会の実情を一時面接に流せを考慮すれば、本気で仕事する企業は全て出席するのが得策です。では、本気で仕事する企業以外の企業説明会はどうするか。ここで重要なのは、志望の場合です。闇雲に出席するのではなく、気になる企業が見つかれば、志望の場合をはっきりさせます。志望の場合が明確になれば、優先順位も明確になるため、企業説明会の出席の判断もできるようになるでしょう。もし、日程が見つかった場合は、優先順位に従って判断します。出席の最終的な判断は自分です。スケジュールも考慮しつつ、志望の場合に応じて出席の判断もしましょう。本気で志望する企業の説明会は、できるだけ全て出席する。就職活動で行われる37、その10。応募者企業からの招待は、なるべく断らない。企業訪問していませんか？企業説明会を行います。参加していませんか？OB、OGの懇親会があります。よろしければ出席しませんか？応募者企業からイベントの招待を受けることがあります。その他、食事会や相談会などの面でイベントが開催される場合もあります。面倒、余裕がないと感じれば欠席したいと思うかもしれません。しかし、外せない予定が入っていない限り、できるだけ出席した方が無難です。中には先行に関係する場合があるからです。招待した時に出席すれば、やはり企業への興味が強いと判断されるでしょう。イベントを招待するために必ず出席する応募者ではやはり根性に違いありません。したがって、企業から招待があった場合は、やむを得ない場合の時、なるべく断らないのが無難です。特に、上司者や企業からの招待は可能な限り出席することをお勧めします。企業からの誘いはなるべく断らないようにする。就職活動で行われる37、その11。就職活動でスマートフォンに依存してはいけない理由。現在の就職活動では大変優秀なデジタル機器があります。スマートフォンです。スマートフォンで実現できるのは電話やウェブ算だけではありません。彼ら地図、メモ帳、レコーダー、タブレット、ゲーム、動画撮影、計算機、ボイスチャット、ボイスレコーダー、さらにアプリケーションも追加すればもはや何でもできると言っても過言ではありません。スマートフォンに近いでは多くの持ち物を増やせます。地図やメモ帳などアナログのルールを持つ必要がなくなります。しかし、ここが要注意です。たとえスマートフォンでどんな内容ができてもやはりアナログのルールがあった方がいい。スマートフォンには重大な欠点が数あるからです。バッテリーで紛失です。スマートフォンに依存していると、いざ災害状況になると何もできなくなります。バッテリーがなければ何もできない、ただ重い荷物になります。重要データをスマートフォンに記録していながら紛失してバックアップもなければ就職活動のやり直しが必要です。たとえスマートフォンがあってもアナログなければ必要です。最低でも地図とメモ帳では持参した方が賢明です。地図やメモ帳はスマートフォンよりアナログの方が使いやすい特徴もあります。テレコンカードも持参しておくとなお安心です。バッテリーがなければテレコンカードさえあれば何とかなります。スマートフォンの価格を利用するのはいいんですが、依存の隅には注意しましょう。スマートフォンがあっても地図とメモ帳はアナログとして持参する。就職活動で行われる37、その20、今まで実績がなければ今から作ればいい。自己PRや志望動機は今までの実績を紹介します。文化祭の実行委員の担当者経験、ボランティア活動の経験などです。大きな成長につながった経験とともに得られた能力や技術などを紹介すれば印象的になるでしょう。しかし、人によっては紹介できるような実績がない場合があるはずです。実績がないから紹介できないと思いますが、その時に思い出してほしい考え方があります。今まで実績がなければ今から作るという考え方です。幸い、就職活動中は学生のうちに行われます。学生生活のタイミングによってはまだ間に合う場合もあるでしょう。今まで実績がなければ今から作ればいいのです。例えば、文化祭の実行委員です。文化祭が行われる前には今から実行委員として立候補すれば間に合います。指名制ではなく立候補制なら自分の行動力次第です。ボランティア活動も同じです。ボランティア活動は主催者ではなければいつでも募集しているはずです。今からでもボランティア活動に参加すれば就職活動で紹介できる実績を作れます。実績は何受けできるものではありません。自分から積極的に作っていくものです。紹介できるような実績がなければ今から作るという考え方で行動しましょう。就職活動の早い段階であることを学ぶ可能性は高くなります。大きな実績がなければ今から作る。就職活動で行われる37、その23、面接の記念事件は許されるのか。内定が割れるはずはないが記念になるか大きな試験を。いわゆる記念事件です。入社の試合は終わりにもかかわらず大企業の応募者を思い出するため記念として記念する行為です。記念事件は記念になるだけでなく面接の練習もメリットがあります。大企業や人気企業は多くの応募者が殺到しますが、実際は記念事件が大半と言われています。確かに応募者にとってメリットがあるのはわかります。しかし、やはりこの行為は褒められたことではありません。以降でも不正でもありませんが、やはり社員の方が賢明です。まず企業の迷惑です。企業は貴重な資源を使って面接を対応してくださっています。応募者が褒められたことは企業の余計な負担が増えるのです。またメリットがあると思われる応募者にとっても実はメリットがあります。余計な時間、体力、お金などを消費してしまうんです。記念事件など余計なことをしていると貴重な資源を消費します。本当に力を入れて就職活動の余裕がなくなる。余計なことをしている人に対して就職活動がないと何事もないのです。必要なことはすべきですが、余計なことはされるのが得策です。わざわざ記念事件を通して練習するのは企業の姿勢です。練習は就職活動がいいのです。家族や友人など練習する機会が数を存在します。余計なことをせず必要なことに集中することが大切なのです。記念事件は控える。就職活動で行われる37、その14、部署には意外に気まずきやすい就職要望。面接では意外なことで会話が正式なことがあります。部署にです。明らかに異なる部署には意味を異なるはずと思いますが、そうとも言いきれません。異なる部署にでもあっても意味が入れるように感じ、誤解や混同が発生することがあります。例えば、技術部と開発部です。すでに仕事をしている社会人にとっては、明らかに異なる部署はあるでしょう。しかし、まだ実務経験のない学生にとっては、技術部と開発部はそっくりの意味に聞こえることがあります。どちらも意見の響きが強く、違いがよくわからない。面接官が技術部の話をしているにもかかわらず、応募者は開発部のみにして紹介することもあるでしょう。面接官との会話が必ず恥ずかしい思いをすることがあるのです。その他にも重視したい部署になります。企画とマーケティング、事務経理、接客と案内、これらも誤解や混同が発生しやすいパターンです。部署には就職活動では、本質として就職要望を勉強しますが、その中に部署にも入れておくといいでしょう。部署とに行われる仕事の内容は違いがあるまで理解しておきましょう。特に自分が仕事する部署はある程度具体的な説明ができるようになっておく安心です。部署とに行われる仕事の内容は違いがある程度まで理解する。就職活動で行われる37、その15、1日3社以上の面接はすごいというよりも危ない。就職活動が大変、多い日は1日3社の面接があった。そんな話を聞けば多くの人が諦め、すぐね、頑張っているね、などの返事をするでしょう。友人が懸命頑張っていれば、自分も同じように努力していればと刺激を受けるはず。しかし、ちょっと待ってください。1日3社の面接についてもう少し冷静になって考えてみませんか。1日3社の面接はすごいというより危ないのです。1日3社を面接するとなると、おそらく10時、14時、18時あたりになるでしょう。良い言われて思えるかもしれませんが、実際はそう言ってません。面接がなければ、後の面接に直接することもあるでしょう。面接中に次の面接が気になって集中しにくくなるはずです。企業情報も3社の3社になって、頭の整理が難しくなれば、指定もしやすくなります。よほど頭の良い人でなければ、うまくいくのは難しいでしょう。余裕がなければ、本来の順番は切れません。つまり、今回が通過できるはずの面接でも、余計なことが変われば、通過できなくなるのです。ですから、すごいというより危ない。勢いのあるのは結構ですが、人生に影響する大事な面では、やはり余裕のある行動が大切です。面接がスケジュール通りに進むかもしれませんが、それはあくまで運が良かったと考えることです。スケジュールの書き方としては、理想とは言えず、運試合要素が入っています。1日3社や4社は可能ではありませんが、無効と考えた方がいいでしょう。1日複数の面接を受けるのもいいですが、現実には1日1社の面接は無効と考える。就職活動で行われる37、その16、就職活動の本当の差はできるかできないかではなく、やるかやらないか。就職活動はどこで探すのでしょうか。会社説明会や OB、OG訪問など、些細なところで探します。しかし、差をつけると笑っていながら、次のようなことを言う人がいます。会社説明会に出席したいが、アルバイトが入っている。OB、OG訪問の際が、つながりは全体がない。会社説明会や OB、OG訪問の際でもできない状況があるのです。できなければ諦めるしかないと思いますが、ちょっと待ってください。そこなのです。結局のところできないというのは言い訳です。本当に会社説明会に出席したいが、アルバイトを休んでも出席します。 本当に OB、OG 候補の下ではあらゆる人脈を使って先輩に連絡を取ろうとするはずです。その努力しないのはできない理由を見せることで行動しない自分を成長させているはずです。本気でやろうとしているでしょうか。できないと思うことでも本気になって行動すれば多くのことができるようになります。当然全てができるようになるわけではありませんが、可能性が高いのは私です。多くの人ができる以前にやろうとしていません。やろうとしなければ前に進むようなものです。自分もその人になっていないか考えてみてください。本気になることです。就職活動の本当の差はできるかできないかではなく、やるかやらないかなのです。できるかできないか、よりやるかやらないかを意識する。就職活動で行われている37、その17、積極的に質問するのは答えにとって喜ばしいこと。わからないことを聞くのは勇気が必要になるものです。質問すると自分の道を探すようで恥ずかしいかもしれません。そんなこともわからないかと思われ、心の中で我々の恐れる人もいるでしょう。しかし、就職活動ではわからないことがたくさんあって当然です。本当はわからないことを放置することがはるかに恥ずかしいこと。面接を守っているために積極的に質問する保証は採用担当者はいません。むしろ相談されると採用担当者は嬉しく思うでしょう。採用担当者は大手から相談されると頼りにされている実感が伝わるため嬉しく感じてしまうのです。上司なんかから相談されると嬉しく感じる心理と同じです。採用担当者はあなたから質問されるのを待っているかもしれません。採用担当者を喜ばせるために質問してみましょう。積極的な姿勢が当社に興味を持っているのは光栄だ。興味を持っていることが伝われば面接官も嬉しく感じます。積極的に質問するのは答えにとって喜ばしいことなのです。疑問点や不明点は積極的に質問して採用担当者を喜ばせる。就職活動で行われる37、その18、人の目も大切にすると企業の目も大切にできる。就職活動では人の目も大切にしましょう。自分に利益のある人でいい顔をするのはよくありません。出会う人すべてが人の目であると考え、誠意を尽くして真剣に接することが大切です。企業は人の目と言われます。企業とはいえ人の塊です。人の目も大切にすることが企業の目も大切にすることです。人の目も大切にできなければ企業の目もありません。目も大切にしようとする雰囲気は自然と表に出るのです。言葉に固くなく物腰が柔らかくなり表情も悪くなります。人の目も大切にしていると自然と情報が集まります。その結果、企業の目にも恵まれるのです。出会う人すべてが人の目であると考え、誠意を尽くして真剣に接する。就職活動で行われる37、その19、スーツを適当な場所に見せていませんか。日中の就職活動の終わりに手取りになって自宅で帰った最高で人に戻して身につけていたジャケットやスラックスを適当な場所に身につけていませんか。手取りに使えている分一刻も早くスーツを脱いで楽になりたいと思います。気持ちはわかりますが、ここが大切な瞬間です。少し休んでから判断をかけようと思いますが、多くの場合そのまま寝てしまうのです。スーツを適当な場所に身につけると縛られてきます。日中に動いた分スーツには多くの汗が染み込んでいるでしょう。汗が染み込んできたシワは体温でも溶けないかぎりなかなか取れません。汗に含まれている分がシワをしっかり固定するからです。スーツに縛られると翌日の就職活動にも影響します。用事が終わったスーツやワイシャツはきちんと判断かけておきましょう。ジャケットはジャケット用の判断かけ、スラックスはスラックス用の判断かけます。手取りに使えているでしょうが、もう少し少ない。ゆっくり靴脱ぐのは判断かけからです。スーツを丁寧に扱えばシワを汚れ、翌日の就職活動もスムーズに始めることができます。用事が終わったスーツは適当な場所に身につけるのではなく判断かけておく。就職活動で行われる37、その30、内定を受けたのは事故と事件。卒業文も終えた。大学の班も十分。内定承諾書の署名も内定書も済ませば、企業側の都合がない限り、入社はほぼ確実と考えているでしょう。しかし、意外な理由で内定を取り消せる場合があります。事故や事件です。内定を終わった後は、喜びで大はしゃぎしやすい傾向があります。長期間にわたる就職活動がようやく終わりましたが、盛大な思いもいいでしょう。この時、金を外してしまい、事故や事件を起こしてしまう場合があります。例えば、酔っ払った時です。お前まで用意すると、異性を失い、非常識な行動を取ることがあります。道路に飛び出して交通事故にあったり、人の暴力を振って、刑事事件を起こしたりなどです。事故や事件の程度によっては、企業が内定を取り消せる場合があります。内定を終わったこと、事故と事件には特に気をつけたい。内定をもらって喜びたいことですが、最低限の節度は必要です。喜びつつも金を外してしまうように注意しましょう。事故や事件などには特に注意する。就職活動で行われる37、まとめ。その1、就職活動を始める前に全体を学んで慣れを把握する。その2、ビジネスマナーが必要である理由を理解する。その3、尊敬できる社会人として社会人らしさを学ぶ。その4、一つの企業に対しては一つの王道に進ませるように心がける。その5、自己分析を通して自己成長する。その6、異常を発する親に協力を素直に対し受け入れよう。その7、お互いが支払いますと嫌な場面になれば後輩から引き下がる。その8、就職活動用のメールはシンプルなデザインにする。その9、名刺に必ず最適にする項目を確認する。その10、自分の名刺を持たなくても名刺だけは持っておく。その11、とりあえず内定が欲しいではなく必ず内定を取ると考える。その12、やりたくてできる仕事をやる。その13、アルバイトより就職活動を優先させる。その14、運も自分の努力次第で済み出すことができると考える。その15、自宅から企業が近ければ直接的に方法も検討する。その16、企業のイベントに参加する場合はできるだけ早く了承の返事をする。その17、事業がある場合を除いてできるだけ一時募集で応募する。その18、企業説明会は一列目の真ん中に座り、どこを控える社員にする。その19、本気で志望する企業の説明会はできるだけ全て出席する。その20、企業からのお誘いはなるべく断らないようにする。その21、スマートフォンがあっても地図と目元はアナログとして離散する。その22、大きな実績がなければ今から出す。その23、記念事件は控える。その24、部署とに行われる仕事内容は違いが悪くて電話で理解する。その15、1日3社以上の面接はノートと考える。その16、できるかできないかよりやるかやらないかを意識する。その17、疑問点や不明点は積極的に質問して採用担当者を喜ばせる。その18、電話すべてが人の出会いだと考え、誠意を尽くして真剣に接する。その19、用事が終わったスーツは適当な場所に見せるのではなく判断にかけておく。その30、事故や事件などには特に注意する。